皆さんメリークリスマス。別に24日と25日しか言っちゃいけないという言葉ではありません。クリスマス、メリークリスマス、実は年中メリークリスマスですね。イエス様が私たちのために神の位を捨てて人となりこの世においでくださった喜ばしい日でありますから、年中私たちはこれを喜んでいるわけですけれども、今日はですね、ファミリークリスマスということで、実にさまざまな、そして、楽しく美しい、神様を褒めたたえる出し物をですね、見せていただきましてありがとうございました。さぞかし、準備が大変だったんじゃないかなと思います。準備の通りいった部分もあれば、なかなかうまくいかなかったなというところも、あると思いますけれども、また来年のファミリークラス、クリスマスに向けてですね、今日から始まっておりますから、しっかりとまた準備をしていただいて、来年を私たちも楽しみにして、おります。今日はもう11時45分ですから、あと15分で終わらないとですね、皆さんの お腹の虫が鳴り始めてしまうので、あっという間にお話をして終わりたいと思いますけれども、今日は子どもたちもね、一緒に礼拝に参加しておりますので、できるだけ、子どもたちに分かるようにお話をしたいと思いますが、実は、ほとんどの男の子たちはもう起きているのがやっとという状態で、もう寝ている子もいるんですけども、昨日ですね、隣で、10人ぐらいの男の子がお泊まり会をしておりまして、お泊まり会といっても泊まっておりません。30分ぐらいしか寝てないというような、その辺は少しね、眠そうにしててもね、許してやってください。引っ叩いて起こすとか、蹴って起こすとかですね、つねって起こすとか、くすぐって起こすとか、ね、そういうことはしてもいいですけども許してやっていただきたいと思います。イエス様が、この地上にお生まれになって30歳まではごくごく普通のですね、大工としてガリラヤのナザレという町で過ごしておられました。突然、家を出てですね、弟子たちを集めて、そして、病人を癒したり、不思議な奇跡を行ったり、また人々がこれまで聞いたこともないような不思議なお話、また権威あるお話をなさいました。それを見た人たちは、一体この人は何者なんだろうと、実に、なんというかですね、最初はこう不思議な目で見ておりました。で、そのうちですね、この人はきっと運に違いない、この人はきっと運に違いないって、言うようになったんですね。ほにゃららに違いない。そのほにゃららには何が入るでしょう、ひとみちゃん。
この人はきっと、
神に違いない。そうすぐ言ったかな。神の子供。じゃあ真帆ちゃん、ほにゃららには何が入るでしょう。この人はきっと、救い主に違いない。かなり近い。他に意見はないですか。聖書によるとですね、この人はきっと預言者に違いないと、言ったと書いてあるんですね。マタイによる福音書の16章というところにですね、イエス様が弟子たちに聞かれたんですね。人々は自分のことを何者だと言っているか。弟子たちは、預言者ヨハネだという者もいます、エリアだという者もいます、他にエレミアだとか預言者の一人だという者もいますと答えたんです、つまりエリアもエレミアも預言者なんですね。 旧約聖書に出てくる人ですけれど、大変有名な人ですけれども、このエリアやエレミアのような預言者に違いない、預言者の一人だと人々は言っていますというふうにイエス様に答えているんです。でここだけではなくて他にもいくつかありますけれども、じゃあ預言者とは一体何者だろうかと。預言者、皆さん預言者っていうとどんな人だと思いますか。預言者、ね、グレースちゃん、預言者って何者。預言する人、正解です。はい、ね、合ってます。はい、では預言とは何か、ね、預言とは何か、だんだん難しくなってますけれども、預言者の預言というこの意味はですね、まあ、私たち預言っていうと将来のこと、ね、来週の今頃目が覚めるとプレゼントが来ていますとか、ね、翌日か、その翌日交通事故に遭いますよとか、ね、なんかそういうようなことを言うことが預言だと思いますよね。ところがもちろんそういうことも含んでるんですが、聖書における預言というのはですね、神様の言葉を預かって、預言の世っていう字は、あらかじめという世ではなくて預かるという字が使われているんですね。ちょっと難しい、小学校5年生ぐらいからわかるね。神様の言葉を預かって人々に伝えるというのが、これが預言者なんですよ。神様はもちろんご自分で私たちに語ることもできるんですけれども、でも年がら年中天から声が聞こえたらですね、大変なことになります、ね。で神様は特別に、誰かを選んでご自分がお語りになりたいということを預けたんですね。でそれをみんなの前で語ってこいと、喋ってこいと、そういうことをした人が一般には預言者なんですけれども、実は預言者の仕事っていうのはただ神様の言葉を語るだけではありませんでした。神様がなさりたいと思うことを代わりにやるというですね、この言葉だけじゃなくて行動するということも預言者の務めだったんですね。で、旧約聖書の中の預言者というと、この神様から言葉を預かって語った預言者と、そして神様の代わりに行動した預言者、そしてその両方やった人っていうのが出てくるんです。で今弟子たちが答えたエリアという預言者は、実は言葉はあんまり言ってないんです。預言者だけど、その代わりにいろいろやってるんですね。行動預言者なんです。神様がやれと言われたことをやる、もちろん言えと言われたことも言ってますけれども、そういう預言者、エレミアはこの神様が語れという言葉をたくさん語ってますけれども、神様がやれと言ったこともやってるんですね。でこの預言者というのはつまり言葉と行動によって神様のメッセージを人々に伝えるという働きなんです。でイエス様が現れた時にいろんな奇跡を行ったり病人を癒したりして、同時にいろいろ神様の教えを人々に伝えた、つまり言葉と行動によって神様のメッセージを伝えたので、人々はイエス様のことを預言者と言った。これは預言者に違いない、そう思ったんですね。で、旧約聖書における預言者っていうのは、もちろんそのエリアとかエレミアとかイザヤとかですね、ずらーっといっぱいいますけれども、最も偉大な預言者というのはでは誰でしょう。預言者という分類にはあんまり入ってないんですけども、実は預言者の父というか、預言者の中の預言者とユダヤ人が思っていたのは誰でしょう。これはちょっと難しい。実はですね、モーセなんです。モーセっていうのはそういえばどのカテゴリーに入るかって難しい人ですよね。羊飼いでもないし、祭司でもないし、王でもないし、でもよく考えてみてください。彼のやったことっていうのは 神様のメッセージをユダヤ人に伝えて、さまざまな奇跡を行って、そしてユダヤ人をエジプトから約束の地カナンに導いたんですよね。さらにその途中で神様からの言葉をいただいた。でモーセを通して与えられた言葉は立法となっているわけですけれども、つまりモーセは言葉と行動によって神様のメッセージを強烈にユダヤ人に与えたという意味においては預言者の中の預言者なんです。そしてモーセは実は自分の言葉の自分がですね、自らの口でやがて自分のような預言者が現れるということを申命記の中で語ってるんですよ。でユダヤ人たちはいずれモーセのような預言者が現れてこの国を救ってくれるはずじゃないかっていう希望も持ってたようなんですね。もちろんダビデ王のような王様のような預言者が現れるんじゃないかとか、あるいはアロンのような偉大な祭司が現れてこの国を救ってくれるんじゃないかとか、いろんなその噂があったり、希望があったりしたようですけれども、モーセのような偉大な預言者が現れてこの国を救ってくれるんじゃないかっていう希望もあったようなんです。だから他のヨハネによる福音書なんかを見るとですね、イエス様のことをあの預言者って呼んでるんですよ。あの預言者、このあの預言者っていうのはモーセの母ですね。当時イスラエルはローマ帝国に支配されていて、ユダヤ人たちは本当に苦しい生活をしていました。働いても働いても税金を取り上げられる、税金を巻き上げられてですね、そして、いろんな区役といってね、労働に駆り出されて、あるいはまたローマの兵隊の肩代わりをさせられたり、兵役に取られたりですね、もうユダヤ人たちはなんとかこのローマから解放してほしいと思ってたんですね。ちょうどあのエジプトにいたユダヤ人たちがエジプトから解放してほしいと願ってたのとはよく似てるんですよ。だからユダヤ人はあのモーセのような預言者が現れて自分たちを救ってくれないじゃない、くれたらいいなと思ってたんですね。そこにイエス様が現れて、イエス様がなさったことというのはモーセがエジプトで行った奇跡と非常によく似てるんです。モーセは水を血に変えたんですよね。イエス様は水をブドウ酒に変えたんですよ。モーセはさまざまなこのまあいちいち言ってるともうあと3分しかないので言いませんけれども、いろんな奇跡を行って、そしてユダヤ人たちをエジプトから救い出して、あの荒野で10回を神様から授かってですね、人々に与えました。立法を与えました。新しい掟を与えたんですね。お腹が空いた時にはどうしましたか？マナを降らせて、ユダヤ人たちのお腹をいっぱいにした。イエス様はどうでしたか？みんながお腹いっぱいだった時、一つのパンと二匹の魚で人々のお腹をいっぱいにしました。よく似たことね、たくさんあるんですね。しかしモーセはもう一気に結論に行きますけれども、モーセは確かにユダヤ人をエジプトから救ってカナンに連れて行ったんですけれども、モーセがマナを降らせてユダヤ人を養いましたが、モーセが与えたマナというのはそれを食べた人はやがて死んだんですね。いくらその日お腹いっぱいになってもやがて死んでいったんです。ところがこの本当のモーセであり本当の預言者であるイエス様が与えたパン、それはイエス様の体、イエス様が十字架で私たちの上に捧げてくださったその体はイエス様自身、命のパンと言われましたけれども、このイエス様のパンを食べる者はこのパンを食べるならばその人は永遠に生きる、私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことであると、ヨハネによる福音書に書いてあります。モーセのマナは一時的に命を延ばすものにすぎませんが、イエス様が与えたマナは永遠の命を私たちに与えるマナでありました。モーセは人々が喉が渇いた時に岩を打ってですね、水を出して喉を潤しましたね。でもモーセの出した水を飲んだ人はまた乾いた。しかしイエス・キリストは、私が与える水を飲む者は決して乾かない、 私が与える人はその人の私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出る。私に来て飲みなさいとイエス様おっしゃった。イエス様が与えてくださる水は私たちの霊を永遠に渇きから守ってくださる、永遠に潤してくれる水である。この世の水はいくら飲んでも渇いていく。しかしイエス様の水を飲む者は渇くことがない。さらにその人のうちで泉となると言われたんですね。つまりイエス様によって私たちは潤されるだけではなくて、私たちを通してさらに多くの人を潤すことができるようになると言われたんです。モーセの水は一時的ですけれども、イエス様の水は永遠の水なわけです。またモーセはあの小さなパレスチナカナンの地というところに導いた。そこは乳と水の流れる地と言われたんですね。いつも牛乳と蜂蜜がドロドロ流れてるということじゃないんですよ、これはね。そんなイメージ皆さん持ってるかもしれませんけれども、そういうことじゃないんです。まあそれは豊かで、そして、喜びがあるという意味なんですけれども、でもあのカナンの地にいたユダヤ人たちはやがてその国を追われていくんですよね。であの乳と水の流れる地と言われたユダヤも干ばつがあり、飢饉があったんです。ところがイエス様はどうでしょうか。私たちを罪のエジプトから救い出してですね、永遠の神の国に導いてくださっている。こちらの国には干ばつもないし飢えもありません。こちらにももちろん乳と水は流れている。そして何よりもですね、この神の国には愛と喜びがあふれている。イエス様が、まことの預言者がですね、私たちをこの永遠の国に、永遠のカナンに導いてくださったということであります。カナンの地には敵がいつも攻めてきていました。だから人々は王様を求めたんですね。でも神の国には敵は攻めてきません。神の国に住んでいればいかなる敵も私たちを襲ってくることはできないんですね。なぜならばイエス・キリストがこの国を守っておられるからです。私たちは決して何者にも打ち負かされることがありません。いかなる心配もない国に私たちは住んでいるんです。モーセがユダヤ人たちをエジプトから救い出したときに決定的な出来事がありました。それは羊を殺してその血を鴨居に塗っておくことで、その家の中にいる人は死を免れたんですね。でももちろんその時は免れましたが、やがては死んだんです。イエス様はどうでしょうか。まさにご自分の血をですね、鴨居である十字架に塗って、この十字架の陰にあるものは永遠に死を免れるんだと、永遠に死の恐れから解放されるんだと言ってくださいました。このように見ていくとですね、まさにイエス様は真のモーセであり真の預言者であり、私たちを罪のエジプトから喜びの神の国に導いてくださったメシアであるということがわかるんですね。皆さんは今どこにいらっしゃるでしょうか。助けてほしいと願っておられるでしょうか。あなたを救ってくれるメシアは、救い主はどこにいるでしょうか。あなたがイエス様と声を上げられれば、どこにいてもですね、あなたの救い主であり預言者であるイエス様はあなたのもとに来てくださって、最高のプレゼントを持ってあなたのところに来てくださり、あなたを解放して神の国に導いてくださいます。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は皆さんと共にとっても楽しい、また心打たれるさまざまな賛美や出し物を通してイエス様の降誕を喜ぶことができてありがとうございます。イエス様は私たちを罪のエジプトから救い出すために誠の預言者としておいでくださいました。そして私たちに永遠の命のパンを与え、決して乾くことのない命の水を与えてくださり、そして神の国に導き入れてくださったことを感謝いたします。私たちは 夜は火の柱、昼は雲の柱を持って導いてくださるこの誠の預言者を信じます。またこの方がこの混沌とした世界を救い、また導いてくださる預言者であると信じております。さまざまなことがあったこの1年ですけれども、神様がこの罪にまみれた国を、この世界を許していてくださり、私たちが本当の愛に目覚めて神の喜ばれるこの世界を作り上げることを待っておられることを感謝いたします。どうぞ来たる年がまずあなたに喜ばれる年となりますように、また私たち一人一人があなたを信じ、またあなたに導かれ、またあなたの栄光を表す年となりますように、この教会に連なる全ての子供たち、大人たち一人一人が心を合わせて、これからも神を褒めたたえていくことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。